こんばんは。
こんばんは。
お願いします。聖書を読みましょう。創世記3章、今日は8節から13節までをお読みしていきましょう。創世記3章8節から13節です。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様が皆さんを愛していてくださり、共にいてくださることを感謝します。ご一緒に主を求めていきましょう。こう書いてあります。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。天のお父様、あなたの御言葉は真理です。真理の御言葉で私たちを性別し、私たちを自由にしてください。私たちの霊を解き放ってくださり、もっと生きておられるご自身に近づくことができますように。天のお父様、あなたは一人一人私たちの必要をご存知です。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆さんの必要もあなたは知っておられます。そしてあなたは満たしてくださるお方です。あなたをあがめます。御言葉によって私たちを強め、身を結ぶものにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。前回、先週はエヴァが蛇に惑わされて、神様が取って食べてはならないと言われた善悪を知る木の実を取って食べました。その途端に彼らは自分たちが裸だという意識を持ったんです。裸であることに気づいたというよりも、自分たちが裸であるということを意識したんです。そしてそれは良くないっていう意識を持ったんです。だからイチジクの葉っぱで性器が見えている部分を覆ったわけです。良くないと思ったんです。人間は良くないということを知りませんでした。なぜなら神様が作られたものは全て良かったからです。甚だ良かったと書いてあるんです。ところが神様が取って食べるなと言われた、その木の実を取って食べた瞬間に悪いという思いが入ったわけです。良くない、悲しいことです。神様が作られた自分を良くないと思ったところから人類は始まってしまった。いまだに私たちはそうですよね。自分は不十分だ、自分は良くない、あれも良くない、これも良くない、自分が良くないと思ったらみんな良くなくなる。これは罪の呪いです。罪の結果です。しかし神様は来てくださいました。神様が人間を置かれたエデンの園に神様が来てくださいました。人間は神様が歩き回られる、園を歩き回られる主である神である主の声を聞いた。足音を聞いたとは書いてないですけどね。 どうして神様は歩き回ったんでしょう。
いつも見えるところにいたのに隠れてたから。
そうです、人間がいないからです。神様は人間がどこに行ったか見つけられなかったんでしょうか。いや分かってたでしょう。神様の前に隠れるものなんてないですよ。でも神様は歩き回られた。その声を聞いた。何と語っておられたんでしょう。やっぱりアダム、お前はどこにいるのか語りかけられたんですよね。皆さんはどうか分かりませんが、私はもう長い間自分は祈るけれど神様の声は聞こえない、神様は自分には語ってくださらないと思い込んでいました。長い間、間違いです。神様が私たちに語らないことはありません。私たちが聞こえないだけです。気づいていないだけです。私たちは神様が人間を愛していてくださることはもう何度も聞かされてきたと思います。そしてそれを受け取って感謝していると思います。神様の愛は永遠なんだ、神様の愛は無限なんだ、神様の愛はアガペなんだ、私たちが愛される価値がなくても愛してくださる、そしてこんな私たちのために命まで捨ててくださる無償の愛なんだ、聞かされてきたと思います。そんな神様がどうして私たちに語ってくれないことがあるでしょうか。もちろん語っておられるんです。私たちが神様の声を聞くことに慣れていないということなんだと思います。神様の御声を聞くためにこそ聖書があります。祈りの時間があります。こういう集まりの時間があります。神様はいろんな方法で語ってくださる。聖書を読んでいてハッとされるとき神様の語りかけです。賛美をしていて感動で声が出なくなる。聖霊様が心を捉えてくださっている。神様があなたに祝福を語りかけていてくださるからです。そして神様は祈っているとき静まるとき語りかけてくださる。私たちの心思いにはっきりと響いてくる御声を持って語ってくださいます。ただ私たちはいろんなものによって思いが妨げられているので、まっすぐに神様の御声を聞くことはすぐにはできないのだろうと思います。だから練習すると言いましょう。訓練しなければなりません。神様の御声を聞く耳を訓練しなければなりません。ヘンリー・グルーバー先生が話してくれたことを覚えてるでしょうか。ヘンリー・グルーバー先生は最初に神様からの語りかけを聞いたときに、神様これがあなただったら聖書の言葉で私にそれを確実にしてください、聖書の言葉5つくださいそこがヘンリー先生なんですよね。その5つの言葉が全部ぴったり合っていたらこれは間違いなく神様の言葉だと。で皆さん、ヘンリー先生が5つと言ったから私は7つ、そういうふうに考えないでくださいね。1つでもいいんです。無理して真似をする必要はありません。でも神様の御声を確実に聞くためには確かに神様が語ってくださったということを確証してもらうために御言葉が一番なんです。御言葉、神様どうぞ御言葉をふっと思い浮かべさせてください。失敗していいんですよ。外れてもいいんです。諦めずに続けていくんです。そうすると必ず聞けるようになるんです。神様ちゃんと語っていてくださいますから。そのでアダムとエバは神様が 食べてはならない、食べるその時必ず死ぬと言われた。その木の実を取って食べてしまいました。でもすぐに死ななかったんですよね。アダムは900歳ぐらいまで生きたんですよね。どういうことでしょうか。神様が言ったことは間違ってたんでしょうか。どう思いますか。
今すぐは死なないけど、いずれは死ぬ。
いずれ死にましたよね。900歳まで生きたけど死にました。取って食べるとき必ず死ぬと言われた神様、その時に死ななかったのを、ある先生がこれが恵みなんですと言っていました。私も本当にそうだと思います。神様は恵みの神様なんですよ。死なせたくないんですよ神様は。本当はその時に死ぬはずだったんです。でも神様は死なせなかったんです。その時に二人が死んでしまっていたらどうなったと思いますか。人類は誕生してないんです。神様が産めよ増えよ地を満たせ地を従えよと言われた言葉は終わっちゃうんです。罪を犯したにもかかわらず神様は人間を生かしてくださいました。子孫が増えるようにしてくださいました。それによって罪も受け継がれてきましたが、間違いなく神様の恵みによって人類は今のように増え広がったのです。いいですか。神様はアダムとエバに、そして後でノアに同じことを言われたんです。産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ。今の世の中で一番聞こえてくるメッセージは何ですか。人口問題です。地球上に人口が多すぎる、減らさなければならない。皆さんそういう考えを聞いて、それが科学的な言葉だと思ったら騙されてます。誰が人類は多すぎるって決めるんですか。そんなことを言っているのは誰ですか。世界経済フォーラム、俗にダボス会議と言われているところです。その会議のリーダーはドイツ人のビジネスマンです、クラウス・シュバーブ。彼は言う、世界の人口は多すぎる、 80% 減らした方がいい。皆さん眠ってちゃダメですよ。そんなもんかなんて思っちゃダメですよ。それは神様のお心に真っ向から反対することです。神様がこの時に語られた産めよ増えよ地を満たせという言葉は今も同じです。神様の御言葉は廃れることがありません。変わることがありません。日本はどこよりも従順なように見える。どんどん出生率が落ちていく。生まれてくる子どもの数が昨年今まで歴史で最低になりました。まだ減りそうです。高齢者がどんどん増えていく。地球上に人口が多すぎる、それはほんの一握りの人間の都合から出てくる言葉です。私たちは神様の御言葉にしっかり立ちましょう。神様は罪を犯した人間をすぐに殺すことは、死なせることはせず、声をかけられました。どこにいるんだ、どこにいるんだ。なんか今でも神様はそう語っておられるような気がします。 神様を知らない、神様を求めようとしない人たちに、神様が、人よあなたはどこにいるのかと語りかけておられるようです。クリスチャンももしかしたら神様の語りかけにもう一向に耳を傾けるようなことがなく、あさっての方を向いている。このあさってを向いているっていう表現がすごくいいですよね。明日のことを思うだけで、あさってのことを思うというのはとんでもない方向違いをしているということですけど、私たちは時々そういうことをする。それでも神様は、あなたはどこにいるのかと声をかけてください。私たちがどこにいるか神様は知らないのではありません。神様は私たちが応答するのを引き出してくださるのです。どこにいるのか。アダムは答えました。正解です。何があっても神様に答えることです。私は園であなたの声を聞きました。アダムはちゃんと聞いてたんです。神様の声を知っていたんです。それで私は裸なので恐れて隠れました。神様が取って食べるなと言われた木の実を取って食べた人間は、まず悪いという思いを持つようになりました。自分が裸なのは悪い。そしてもう一つ恐れが入りました。私は恐れて身を隠しました。神様は人間をご自分の似姿に作ってくださった。その時人間は悪いという思いを知りませんでした。恐れを知りませんでした。そんなに素晴らしいことがあるでしょうか。神様は私たちを素晴らしい存在に作ってくださったんです。しかし人間が蛇に惑わされて、自分の思いを突き通し貫き、神様のようになろうとして騙されて木の実を取って食べた時、悪い、恐ろしいという結果になりました。神様がこの木の実を取って食べるなと言われたのは人間のためだったんです。しかしもう遅い、怒ってしまいました。人間は神様から隠れるようになりました。代わりに自分で好きなように神を作り、像を作り、それを拝む。聖書には皮肉が書いてありますよ。痛切な皮肉です。イザヤ書に書いてある。人間は愚かだ。森から、僕からじゃないですよ、森から木を取ってきて、その半分焚き木にして、焚き木にくべ、ああ溜まったと言いながら、残りの木で偶像を作って、お前は神だ、私を救えという、こんな馬鹿げたことに気づかないのかっていう皮肉が書いてあります。本当にそうです。どんなに金箔をかぶせたとしても木なんです。あるいはなんだ、金属なんです。人間がいろんなものを作り出している道具と同じなんですよ。形がなんとなくありがたい、神々しいからといって神だというのは、私たち人間の思いがどれほど落ちてしまったかを物語っています。でも神様は呼んでくださる。人間に一番先に必要、一番最初に必要なのは神様の呼びかけに応えることです。そこから神様との関係が維持されていきます。人間同士もそうです。呼びかけているのに答えなければつながりは生まれません。おい大輔、あっちの方を見て答えない。でどんなに呼んでも答えなかったらつながりは生まれないよね。もうつながりがわっちりあるから言えるんですけど、私たちのつながりは呼びかけに答えたところから始まったんです。 神様とのつながりは呼びかけに応え続けるところに維持されていくんです。ああイエス様、それは私たちの思いをはるかに超えた神様の恵みの御業の始まりなんです。私たちの想像なんか及びもつかない神様の恵みが表されていく。恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。皆さんお気づきですよね。神様は断定しないんです。問いかけるんです。分かってないんじゃないですよ、ちゃんと知ってるんですよ。でも神様は質問するんです。質問は何のためですか？それはあなたの考えを引き出すためですよ。あなたの心を引き出すためです。だから私質問するの好きなんですよね。質問してあまりみんな答えてくれないですけど、でもどうぞ答えてくださいね。これからも上州模様先生が、明日から大阪に来て私が上州模様先生の通訳をするんですけど、先日動画を送ってくれました。ロンドンにあるアフリカ人の教会で上州模様先生がこの間メッセージをしたんですね。まあアフリカ人の教会みんなしゃべるしゃべる、もう質問されてないのに応答してますから、アーメンとか、そうかそうだったのかとかって、いやすごいなっていう、まあそれもまたね文化でしょうけど、少なくともここでは質問されたら答えてください。神様は質問されるんです。あなたも経験したことがあるでしょう。私大事な時必ず神様に質問されてきたんです。僕ね、神様なんと素晴らしい方だろうと思うんですよ。質問してくださるんですよ。お前の考えはどうなんだって聞いてくれるんですよ。本当に恵み深いなと思います。食べてはならないと命じておいた木から食べたのか、二つ質問をされました。あなたなら何と答えたでしょうか。アダムは答えました。すごい答えです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。まあお前男らしくないなってこう言いたい自分も同じことをしたんだろうと思うんですけど、アダムの立場だったら。恐れが入ると私たちは自分の罪を認めないんです。自分の責任を認めないんです。自分が責任を問われることが怖いからです。逃げるんです。逃げ工場です、ね、あなたが私にくれたこの女がって、もうもろにエヴァのせいにしてんです。本当に笑っちゃいますよ ね, ね、私が笑うのは身に覚えがあるから、ね、少なくとも口で言わなくても心でそんなふうに思っちゃうんです。まあ私が正しいかどうかは別にして、神様の質問に答えてないですよね。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。いやエヴァが教えたわけじゃないでしょ。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたの。そうなんです神様、木から取って食べたんです。そしたら自分が裸だっていうことが分かったんです。これが正しい答えですよね。今聞いたんです私、これが正しい答えですよね。
そうです、
そうです、はい、ありがとうございます、ところがあなたが私にくれたこの女とも全く自分のせいには認めてないんですよね。しかも 何ですか、いつだったかわかんない、昨日だか一昨日だか知りませんけど、これこそついに私の骨の骨、肉の肉って言ったその、でもだから男から取ったものだから女と名付けよう、あなたが私にくれたこの女は全く他人扱いですよ。これ罪の姿です。まああまりこんなこと熱心に話さなくてもいいんですけどね。でもここで驚くんです。神様はアダムを責めないんです。そしてエヴァに言われたんです。あなたは一体何ということをしたのか。つまりエヴァよ、あなたは自分がしたことの大きさ重大さに気づいているのかと神様は聞かれるわけです。エヴァはさすがに従順な妻ですから、アダムのように自分の責任を認めることをせず、蛇に全部なすりつけるわけです。もうね、これ読んでると人間のありさまがありありと書いてますよね。大体人間はそうですわ。自分の責任は認めないで他の人のせいにする、責任のなすり合い。蛇が私を惑わしたのです、私が悪いわけではありませんと言わんばかりです。それで私は食べたんです。このすぐ後神様がまずは蛇に宣告されます。この15節から14節からのところで初めて呪いという言葉が聖書で出てくるんです。でその呪いは神様から来るんです。不思議なことに、興味深いことに。でもそれは神様がただ人間の悪を求められるからではありません。そうではなく、人間が神様の言いつけに背いて罪を犯すときに呪いが結果として付きまとうということなんです。私たちはアダムとエヴァの子孫ですから、私たちも罪を持っています。この罪は犯罪というものではなく原罪です。行動になる前の罪です。みんな持っています。でも世界は行動だけをみんなで指さしてるんです。自分は大丈夫であるかのように、そこに分裂が生まれ対立が生まれていきます。でもみんなみんな同じ罪を持ってるんです。それを素直に認めたら、もっと私たちは歩み寄ることができる、もっと平和に近づくことができるんです。ウクライナ問題もそうです。お互いに自分は正しい、相手が間違ってるって言うんです。皆さんウクライナのために祈りましょう。ウクライナで日本の先生船越先生が今も現地で神様の奉仕をしています。家族ぐるみで。先日は長男がアメリカでの勉強を終えて、進学校での勉強を終えて日本に帰ってきましたが、考えた末ウクライナ、自分が生まれ育ったウクライナに帰るという決心をして今帰っています。いつ自分が死ぬかわからないところに23歳の若者が帰っていきました。感動しました。その船越先生から定期的に祈りの課題が寄せられてきます。ウクライナにいる人たちが今一番心配しているのはザポリージャの原発のことです。すでにロシアはザポリージャ原発に部隊武器を置いてはいけないというのは国際法なんです。破ってんです。原発にロシアの軍隊がいるんです。そしてウクライナの人々は今もウクライナはそんなにロシアに圧倒的に勝利しているわけではないけれど、もしもロシアが負けて、そしてウクライナから撤退するときに 原発を爆破するのではないかという恐れと隣り合わせて生きています。皆さん祈りましょう。そういう犯罪が起こらないように、ウクライナの人々がとんでもない犯罪によって命を落とすことがないように、原発の爆発が起こらないように、少なくとも神様に求めて祈りましょう。どんなに不可能に思えても、絶望的に思えても祈りましょう。人間の罪はそこまで来ているのです。いや、そこまでもう最初から始まったのです。しかしその罪のために神様は計画をちゃんと用意してくださいました。イエス様が来てくださったことによって私たちは今日もここに集まっています。私は性質的に非常に臆病で、そのくせ頑固で、自分の間違いは認めたくないという性質を持っています。でもだんだん神様の御言葉に教えられながら思うようになりました。潔い人間でありたい、言い訳をしない人間でありたい。以前は言い訳ばっかりしていた自分が思い出させられます。でも素直に認めよう。そして人が悪いところは口にしないようにしようと思うようになりました。十分にできているかどうかは分かりませんけど、それを求めています。あの人のせいで、違う、自分が選んでやったんです。きっかけはあの人この人だったかもしれない、でもやったのは自分です。そこだけを認めればいい。神様はそれを求めておられる。神様、確かに私が食べたんです、私がやったんです、どうかお許しください。許されるかどうか分かりませんが、神様。でも人間はそう言いませんでした。アダムとエバは認めなかったんです。イエス様が来てくださいました。イエス様につながっている私たちは、まず自分が罪深いものであること、神様の言いつけに背いたものであること、アダムとエバのようにいつも他の人のせいにしてきたものであることをまずは認めて、神様、この私をお許しください、この私をお救いくださいというところから、神様との生き生きとした関係が始まります。そして途中で何度も私たちは告白するでしょう。神様、また私はいけないことをしてしまいました、またあなたに喜ばれないことをしてしまいました、神様、もう許しを求めるのが疲れるぐらいです、でも許してください。最後まで神様に憐れみを求めていきましょう。そしてそういう私たちを通して神様が許しの神様であられること、そんな私たちを作り変えてくださって、イエス様に似るものにしてくださる方であることが、世界中の人々にまずここから始まって、自分の隣から始まって、家族から始まって伝わっていきますように。人々が次々とイエス様が、天のお父さんが呼びかけていてくださる、その呼びかけに応答するようになりますように。私にとってだから、人が、あなたイエス様信じますか、はいって言うんじゃなくて、その人がイエス様って呼んでほしいんです。イエス様を信じますか、はいじゃない、イエス様って呼んでください、わかりました、呼びますって言ってくれることを求めています。それをお勧めします。一緒にお祈りしましょうか。神様は今も人間を求めていてくださいます。私たちは神様に応答しました。だから神様は私たちをちゃんと導いてくださいます。でも神様に応答していない人が町中のほとんどの人たちです。いわき、日本、ほとんどの人たちは 神様に応答していない。神様が私たちを用いてくださいますように。そして神様が知恵を与えてくださって、どのようにしたら人がイエス様を呼ぶように、イエス様の呼びかけに応えるようになるのか教えてくださいますように。主の栄光が表されることを期待していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは今も語りかけてくださるお方、呼びかけていてくださるお方、感謝します。イエス様、あなたの御声を聞いてちゃんと応答できるように日々助けてください。そしてどうかこの町にあなたの皆を呼び、あなたとつながり、それゆえにあなたを褒めたたえる人々の数が大きな群れとなりますように。あなたへの褒め歌がいわきの町を満たしますように、日本の国を満たしますように。そのために私たち一人一人に今日も新しく触れてください。ご聖霊様が望んでください。そしてあなたに従順な歩みをこれからしていくことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Gracias.